こんにちは。今日の探究、早速始めましょうか。
はい、お願いします。
今回はですね、一見するとちょっと不思議な出来事、その裏側にあるものと、私たちが物事をどう見ているのかということについて、提供いただいた資料をもとに掘り下げていきたいなと。早川書房の本からの抜粋と、あとリスク評価ツールに関する情報でしたね。
そうですね、はい。
今回の探究のポイントとしては、その直感とかつい思い込みに流されちゃうんじゃなくて、論理的に物事を考える、その大切さというあたりでしょうか。
これは非常に興味深い組み合わせだと思います。身近なちょっとしたミステリーみたいな話から始まって、それが私たちの考え方の癖、そして具体的なリスク管理の話にまでこうつながっていく感じですよね。
そうなんですよ。
最初の資料、ある家での話からでしたね。
ある家で立て続けに複数の人が同じ階段で転んじゃうんです。
ふむ。
2階の住人も3階の住人も、あと家に帰ってきた家族も、なぜか決まって、その1階から2階に上がる階段の踊り場の、すぐ上のあたりで、
特定の場所で、
そこで足を滑らせると。で、住人たちはこれはもう幽霊の仕業に違いないって。
なるほど。まあそう考えたくなる気持ちもわからなくはないですが。
ですよね。でも調査の結果、原因は全く違ったと。その皆が転ぶ場所、踊り場のすぐ上ですよね。そこに虹色に見えるちょっと特殊な仕上げの床材が使われていた。
床材ですか。
そうなんです。他の部分とは違う素材で、これが非常に滑りやすかったんですね。つまり物理的な危険源があったと。幽霊ではなくて。
ですよね。原因ははっきりしてるのに、それでも住人たちは、いやいや、いい子じゃない、これは幽霊だって、なかなかその事実を受け入れようとしない。
これって私たちがつい、なんていうか、目に見えない力とか分かりやすいストーリーを求めてしまう、そういう傾向があるってことなんですかね。
それは確証バイアスの良い例と言えるかもしれませんね。
確証バイアス。
つまりですね、人は無意識のうちに自分がこう信じたい結論、それを裏付けるような情報ばかりを集めちゃって、逆にそれに反する情報は無視したり軽く見たりしちゃう、そういう心の働きのことですね。
なるほど。
この場合だと幽霊がいるっていう考えの方が、その滑りやすい床っていう、明白な証拠よりもある意味魅力的だったのかもしれません。
なるほど。資料にあったコナン・ドイルの話もそれにつながるわけですね。妖精の実在を信じたガタイタという。
そうなんです。あれほど知的な人物でも、一度こう強く思い込んでしまうと、客観的な証拠がなかなか見えなくなってしまうことがあるという、実に示唆に富む例ですよね。
地球温暖化の議論の話も出てましたね。たくさんの科学的なデータがその人為的な影響を示していても、その情報をどう解釈するかは、結局個人の、なんていうか、脳という屋根裏部屋にある考え方とか利害とかに左右されやすい
と。おっしゃる通りです。最もらしいって感じるかどうかは、必ずしも証拠の量とか質とは比例しないんですよね。特に自分にとって都合が悪い情報だと、つい目を背けたくなる。
ありますね。
だからこそ意識してこう論理的に考えたり、前提を疑ってみたり、違う見方に耳を傾けるっていう姿勢がすごく大事になってくるわけです。
そこでより客観的な判断を助けるための具体的な手法として、コンセクエンスアナリシス、結果分析ですね。それとそのためのツール、アロハが出てくるわけですね。
そうですね。
ただこういうツールを導入したとしても、その組織に染みついた慣習とか、今までこれでやってきたんだからみたいな、そういう暗黙のバイアスって乗り越えられるものなんですかね。
それは非常に重要なご指摘です。アロハ自体はですね、アメリカの EPA 環境保護庁とか、あと NOAA 海洋大気庁などが開発した無料のソフトウェアなんです。
無料なんですね。
主にその化学物質が猛烈した場合なんかに、物質の特性とか、その時の気象条件なんかから、有毒ガスがどれくらい広がるかとか、火災とか爆発の影響範囲がどうなるかとかを予測するものなんです。
つまり事故が起こる前に、もし起きたらどうなるかをシミュレーションできると。
そういうことです。で、ご指摘のバイアスをどう乗り越えるか、その鍵はまさにその分析結果の使い方にあるんですね。
使い方ですか。
アロハみたいなツールでの分析っていうのは、単に結果を出すだけじゃなくて、そのプロセスとか結果を、新人の方から経営層まで、組織の全員で共有して、 オープンに話し合うためのいわば共通言語を提供するんです。
なるほど、共通言語。
ええ、これによって経験と感とか思い込みじゃなくてデータに基づいた対話ができるようになる。どこに具体的なリスクがあってどう対策するのが一番効果的なのかっていうのを客観的な評価を土台にして話し合える。これが組織全体の意識を変えていく力になり得ると。アロハが比較的扱いやすいツールだって言われていることもその普及を後押ししている点かもしれませんね。
なるほど。いや、面白いですね。階段の滑りやすい床っていうすごく身近な危険から私たちの考え方の癖、認知バイアス、そして化学プラントみたいな大規模なリスクの評価と対策まで、これ根っこではつながってるんですね。
ええ、まさに。
原因もちゃんと見極めて有効な対策を打つためには、まず自分たちの中にこう気づいてない見えない壁とか見逃してる危険があるんだってことに気づく、そこが第一歩だと。
まさにその通りだと思います。結局のところ幽霊屋敷の謎も地球規模の環境問題も、あるいは職場の安全対策も、私たちの脳が時には客観的な証拠よりも心地よいストーリーとか慣れ親んだやり方を優先してしまうっていう共通の課題に根ざしているわけです。コンシクエンスアナリシスみたいなアプローチとかアローハみたいなツールっていうのは、その直感とかストーリーに対してちょっと待てよと健全な疑いを向けさせ、データに基づいた現実に目を向けさせるための、まあ言ってみれば思考の安全装置みたいなものかもしれませんね。
思考の安全装置。なるほど、深いですね。では最後に皆さん少し考えてみてほしいことがあります。
はい。
あなたの身の回り、あるいはあなたのいる組織の中にまだ気づかれていない滑りやすい床、つまり見逃されているリスクとか思い込みによってちょっと歪んでしまっている認識っていうのは存在しないでしょうか。少し立ち止まって当たり前だと思っていることを見直してみると案外大事な発見があるかもしれません。今回の探究はここまでです。